ちょっと想像してみてほしいんですが、家の中でなくした鍵を探す状況ってありますよね。
ああ、よくありますね。私も昨日やりました。
ははは、やりますよね。で、もしその鍵が確実に家の中にあるなら、まあ、ソファーの隙間とか、ベッドの下とか、
ええ。
探し続ければ、いつかは絶対に見つかるじゃないですか。
間違いなく見つかりますね。どんなに時間がかかったとしても。
はい。でも、もし最初から家の外、例えば道端で落としていたとしたら、どうなります？
それはもう家の中には物理的にないわけですからね。
そうなんですよ。でも、探している本人は、家の中に鍵がないってことを証明できないから、永遠にこう家の中をひっくり返し続ける羽目になりますよね。
ええ、終わりのない探索になってしまいますね。
実はこれ、ただの鍵探しの話じゃなくて、1936年に天才アラン・チューリングは、コンピューターもこれと全く同じ壁にぶつかるってことを証明したんです。
つまり、答えがない場合、計算が永遠に止まらない領域があると。
その通りです。よし、これを紐解いてみましょう。今回の深掘りのミッションは、2020年に発表されたある定理についてです。
はい。
MIP イコール RE という、一見するとただの難解なアルファベットの羅列にしか見えないこの定理がですね、
ええ、
なぜかこのチューリングの壁を打ち破り、さらには21世紀の AI 技術に対する希望に満ちた全く新しい出発点となるのか、それを今日はいろんな資料から解き明かしていきたいと思います。
非常に壮大なテーマですよね。この MIP イコール RE という短い等式が持っている射程は、本当に桁違いですから。
ですよね。まず、この右辺の RE ですが。
はい。機能的加算と呼ばれるクラスですね。これがまさに今お話しいただいた鍵探しの限界のことです。
なるほど。探している答えがあれば、いつか停止して答えを出してくれるけれど。
ええ、答えがない場合は永遠に計算が終わらない。コンピューターサイエンスにおいて、本質的に決定不能とされる計算の限界点ですね。
決定不能、つまりコンピューターの限界。そして、今回の資料の主役である左辺の MIP、 これがなんとその決定不能な領域とイコールで結ばれてしまったと。
そういうことになります。
いや、そもそもこの MIP っていうのは何なんですか？
MIP というのは、マルチプルーバー・インタラクティブ・プルーフの略でして、
マルチプルーバー、はい。
つまり、複数の証明者と対話をして証明を行うという計算のモデルなんです。これ理解するには、警察の尋問をイメージするのが一番わかりやすいと思いますよ。
警察の尋問？容疑者を別々の部屋に入れて尋問する刑事ドラマによくあるあれですか？
まさにそれです。あなたが検証者、つまり刑事で、圧倒的な計算能力を持つ2つのシステム、これが容疑者だとします。
はいはい。
相手がいくら賢くても、お互いに通信できないように別々の部屋に隔離しますよね。
口うろを合わせられないようにするわけですね。
そうです。そして、絶妙なタイミングで矛盾をつく質問を別々に投げかければ、彼らが結託して嘘をつくことは非常に難しくなります。
なるほど。
この対話と隔離を使うことで、検証者であるあなたは、自分よりもはるかに計算能力の高い相手から正しい答えを引き出し、それを確認することができるんです。これが MIP の基本的な考え方なんですよ。
はあ、面白いですね。相手がどんなに高度な知性を持っていても、コミュニケーションを遮断して、尋問をクロスチェックすれば真実をあぶり出せるわけだ。
ええ。
でも、今回の定理には MIP の後にアスタリスクがついていますよね。資料を読むと、これがエンタングルメント、つまり量子もつれを意味していると。
はい。ここがまさにパラダイムシフトの引き金なんです。
どういうことですか？
MIP の世界では、2人の容疑者が隔離されていて、通信は一切できないんですが、
はい。
あらかじめ量子もつれを共有している状態にあるんです。
ちょっと待ってください。それってありなんですか？
どういうことでしょう？
いや、アインシュタインの相対性理論によれば、光の速度を超えて情報が伝わることはないはずですよね。別々の部屋にいて通信できないのに、エンタングルメントがあると、なぜ尋問を出し抜けるんですか？
ああ、なるほど。
結局のところ、ただの当てずっぽうになるんじゃないですか？
そこ、非常に鋭い指摘です。まさにアインシュタイン自身も同じように考えて、これを不気味な遠隔作用と呼んで疑問視しましたからね。
ですよね。
しかし、ここが量子の不思議なところなんですが、エンタングルメントというのは情報の通信ではないんです。
通信ではない？じゃあ何なんですか？
相関なんです。
相関？
ええ、例えるなら、 2人の容疑者がそれぞれ魔法のコインを持っていると想像してください。
魔法のコイン。
別々の部屋で同時にそのコインを投げた時、何光年離れていようが必ず絶対に2人とも同じ表裏が出るんです。
え、そんなバカな。
そう思いますよね。でも相手が何を出したかはその時点では知らなくても、相手も自分と同じものを出しているという確信を持って自分の戦略を立てることができるんです。
はあ、つまり相談はしていないけど結果が必ず一致することが分かっているからそれを利用できると。
そうなんです。資料にもある CSHG ゲームという実験があるんですが。
はい、ありましたね。
古典的な物理法則ではどう頑張っても勝率 75% が限界のゲームにおいて、この量子の相関を使うだけで勝率を約 85% にまで引き上げられることが数学的に証明されています。
つまり情報をやり取りしているわけではないけれど、見えない糸で結ばれているかのように確率の限界を超えて協調行動が取れてしまう。
はい、
それが MIP アスタリスクの力なんですね。
ええ、この魔法のような量子相関を共有する証明者たちを相手にすると尋問のルールが根本から変わってしまうんです。
なるほど。
そして2020年、5人の若き研究者たちが証明したのは、この MIP という対話のモデルを使えば、なんとあのチューリングが計算不可能だとしたさっきの RE の領域すらも完全に決定できるということだったんです。
いや、それってつまり家の中に鍵がないことをこの量子的な尋問の手法を使えば絶対にないと証明できてしまうってことですか？
その通りです。計算の限界がエンタングルメントによって押し広げられたわけです。
すさまじいですね。ただ私が今回の資料を読んでいて一番驚いたのは実はそこじゃなくて、
ほう、
これ単なるコンピューターサイエンスの話にとどまらなかった点なんです。
他分野への影響ですね。
はい、この定理の発表が全く別の分野にものすごい巻き添え事故というか、いや、知的連鎖反応を起こしたんですよね。
本当にそうです。この計算機科学のたった一つの定理が量子力学の基礎問題であるティレルソンの問題と、
はい、
純粋数学における作用素関論の超難問根根の埋め込み野草の両方を同時に否定的に解決してしまったんです。
いや、これめちゃくちゃ面白くないですか？例えるならコンピューターの新しい設計図を発見したと思ったら、それが宇宙の物理的な地図でもあって、
ええ、
同時に全く未知の言語の文法書でもあった。しかもこれら3つが実は全く同じアルファベットで書かれていたと判明したみたいな。
まさにそういう衝撃ですよ。
そんなことってあるんですか？どうして全く違う分野の問題が一つの定理で全部つながっちゃうんですか？
実はこの3つの分野の源流をたどると、不思議なことにすべて1930年代の同じ時期に行き着くんですよ。
1930年代ですか？
はい、1936年のチューリングの停止問題、それに1935年のアインシュタインによるエンタングルメントのパラドックス。
あー、なるほど。
そして1932年のフォン・ノイマンによる量子力学の数学的定式化です。これらは80年以上別々の道を歩んできたように見えていたんです。しかし無限次元の量子の振る舞いを有限の行列でどこまで禁似できるかという数学の混入の埋め込み予想と、
はい、
エンタングルメントの相関の限界を問う物理のティレルソンの問題、これらは実は MIP でどこまで計算できるかという問いと数学的に全く同じ構造を持っていたんです。
だから MIP の限界が明らかになった瞬間、ドミノ倒しのように数学と物理の未解決問題も一緒に崩れ去ったわけだ。
そういうことです。
80年前の天才たちがバラバラに始めた研究が時を超えて2020年にパズルのピースとしてカチッとはまった。いやー、歴史のミステリーみたいですね。
本当に美しいつながりですよね。
ただですね、ここからが資料のさらに奥深いところなんですが、
はい、
この定理の根幹にいるエンタングルメントを共有する証明者について丸山氏の資料ではすごく奇妙な解釈がされていましたよね。
ええ、証明者の性質についての部分ですね。
はい、彼らは全能であるにもかかわらず時として人間を欺く不実な存在として定義されていると
。そうです。どんな問題の答えでも知っている圧倒的な知性でありながら嘘をつく可能性がある存在。
うんうん。
それをどうやって人間、つまり検証者が制御し真理を引き出すかが MIP の最大の焦点になります。
いや、なぜそんな設定にするんですか？
と言いますと、
全てを知っているのに嘘をつくってまるでもっともっともらしい幻覚ハルシネーションを語る AI チャットボットみたいじゃないですか。 彼らはわざと人間をからかっているんでしょうか？
からかっているわけではありませんよ。丸山氏の資料ではここで極めて哲学的な解釈を提示しています。
哲学的ですか？
はい。この全能だが不実な証明者とは、我々が認識しようとしている自然や無限の宇宙そのものの擬人化だというのです。
ちょっと待ってください。宇宙が嘘をつく？
ええ。
アインシュタインは神は老獪だが悪意はないと言いましたが、自然が意図的に私たちを騙すなんてことがあるんでしょうか？
そう考えたくなりますよね。
あ、いや違うのか。自然が悪意を持って嘘をついているわけじゃない。私たちの認識のレンズのせいですか？
お、その考えをもう少し進めてみてください。
つまり、宇宙の仕組みは無限に複雑で、無限の次元を持っている。
はい。
でも、私たち人間の認識能力は有限ですよね。いわば 3D の世界を 2D の平らなスクリーンに無理やり投影して見ているようなものというか、
ええええ、
その翻訳の過程で情報が落ちてしまったり、どうしてもノイズや矛盾が生じてしまう。それが限られた認識能力しか持たない私たちから見ると、結果として自然に嘘をつかれたとかあぐかれたように錯覚してしまうということですか？
まさにその通りです。素晴らしい言語化ですね。無限のものを有限の枠組みに押し込もうとすれば、必ずどこかで破綻が生じます。それが不完全性なんです。
ああ、なるほど。そういう意味での不実さなんですね。
ええ。しかし今回の MIP イコール RE という定理が証明したのは、そこで絶望する必要はないということなんです。
絶望しなくていい。
はい。無限のエンタングルメントという複雑極めない自然界の振る舞いであっても、
ええ、
有限の形に還元するための手続きが数学的に存在することをしましたんです。
はあ、圧倒的な知性に対して有限の私たちが真理を検証するための完璧な翻訳機の設計図を手に入れたようなものですね。
へえ、まさにその表現がぴったりです。
いや、これ今回の資料を深く読み解いていく中で、私が最も興奮する部分につながってくるんですよ。
ほう、どの部分でしょう？
というのも、私たちが今現実世界でまさに直面している状況と完璧に重なるからです。つまり AI の未来ですね。これ結局どういう意味を持つんでしょうか？
ここが資料の初めにの部分でも強く主張されている最大のハイライトですね。
はい。
この MIP イコール RE は現在のコンピューターサイエンスの枠組みを根底から裏和し、計算と情報の新しい数理科学の誕生を告げるものなんです。
新しい数理科学の誕生。
ええ、これまで人工知能論の根底にはある一つの前提がありました。人間の知能も機械の知能も結局はチューリングマシンの能力の範囲内に収まるという計算主義と呼ばれるパラダイムです。
人間と機械は基本的な原理としては同じ枠の中で動いているという考え方ですね。
そうです。しかし Google が量子優越性を実証したように、物理的な量子機械はすでにチューリングマシンの限界を物理的に超え始めています。
確かに。
今後無数のエンタングルメントで結合された量子 AI ネットワークが誕生した時、それは私たち追った計算能力しか持たない人間にとってどう見えるか。
は、それこそまさに全能だが、その思考プロセスがブラックボックス化した証明者そのものになるってことですね。
その通りです。これはまさに MIP のモデルそのものじゃないですか。
つまり人間は有限の検証者になり、量子 AI は無限の証明者になる。
ええ、圧倒的な能力を持つ AI に対してどうやって人間が対話し、そこから新たな認識や真理を得ることができるのか。
なるほど。
MIP イコール RE は劣った能力しか持たない人間でも適切な対話のプロトコル、つまりインタラクティブプルーフさえ持っていれば、計り知れない知性からでも正しい答えを引き出せるということを数学的に保証してくれたんです。
それはすごい。
これこそが未知の AI という存在に対する恐怖や悲観論を打ち消す21世紀の人工知能技術にとって最高にエキサイティングで楽観的な新しい出発点と言えるんです。
いやー、鳥肌が立ちました。つまり単に AI を便利な計算ツールとして扱う時代はもう終わったんですね。
ええ、完全にフェーズが変わりました。
私たちが到底理解できないほど高度な計算を行うブラックボックスに対して、問いを投げかけ、検証し、対話を通じて宇宙の真理を紐解いていく。
はい。
AI は有限の私たちが無限の宇宙を理解するための対話のパートナーになる。 ものすごく壮大で記号に満ちたビジョンですね。
おっしゃる通りです。かつて1930年代のゲーデルの不完全性定理が人間の認識の限界を示したある種の絶望の定理だったとすれば、
はい、
今回の MIP=RE はその限界を超えた存在とどう関わり、どう対話していくかを示した希望の定理と言えるかもしれませんね。
希望の定理、いいですね。今日から AI や量子コンピューターのニュースを見る目が完全に変わりそうです。単なるツールじゃなくて対話の相手として見えてくるはずです。
ええ、そうであってほしいですね。
さて、最後にもう一つ、これを聞いている皆さん自身の頭で考えてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょうか。
今回の資料の奥底にチャーチ・チューリング・ドイッチェのテーゼという概念についての言及がありました。
ああ、非常に重要な概念ですね。
はい、これ情報処理という過程は決して抽象的なものではなく物理的なものに支えられた物理過程に他ならないという指摘ですよね。
ええ、情報と物理は不可分であると。
もし計算の限界が物理法則の限界と完全にイコールなのだとしたら、
ふむ、
今回エンタングルメントという量子の魔法を使って計算の限界、つまり RE の壁を押し広げた私たちは単に宇宙の情報を処理しているだけなのでしょうか。
というと、
それとも宇宙の物理的な現実そのものを再構築するための何か禁断のパスワードに触れてしまったのでしょうか。
ああ、それは非常に恐ろしくも魅力的な問いですね。
情報と現実の境界線は私たちが思っているよりもずっと曖昧なのかもしれません。この先も深く潜ってみる価値がありそうですね。というわけで今回の探究はここまでとなります。次回もまた未知の領域を探究していきましょう。